今日私たちは神様の恵みによってこの安息日の礼拝にまた出席することができますことを本当に感謝です。今日私たちこの一週間このハンナについてですね、ハンナ、そのサムエルが与えられるその、ハンナのその経験から、多くのことを教えてくださいました。先週のその学びの中で惨めな状態であったサムソンが最後のそのお祈りに神様が答えてくださったその教訓を学びました。今回のそのハンナのこの経験の中でハンナはまずアブラハムとサラの経験を要求していた人だったんですね。彼女はアブラハムとそのサラの経験を要求していた人です。サラの経験から嫉妬と妬みがどのようなことであるかも彼女は要求していた人です。ですから全くそれらは関係ない、神様を敬おう、神様を恐れる人であったということが分かります。そしてこのハンナの言動に対して今度献石をするエリの姿がここで教えられます。霊的なことは霊によって判断することです。神様の御霊の働きが何かをわからないものが自分が責任があるということでその献石をしたことがどういうことであったかと、実は自分の家族を献石しなければならなかったエリなのに何をしてたのかということですね。そしてこのハンナがそれに対しても彼女はそれによって左右される人ではなかったということが分かります。彼女は神様と会話をする人であったということ、神様が何を望まれるかを、何が本来の神様のご計画かをハンナはよく知っていた人です。どんなことがあっても周りがどう変わっても変わらない神様の恵みに信頼していたこのハンナの祈りが今日私たちに教科を通して教えられましたが、この祈りはただ自分の祈りだけではなく、そのように神様のご計画を知らずに勝手に動く者に対する警告でもあるということを今日の教科の小判で私たちは学ぶことができました。神様の計画を知らずに動く一人一人に対する警告であるということを私たちは覚える必要があります。そしてこのサムエルが3歳になった時、ハンナは神様との約束を守ります。どのように思われても関係なく神様との約束を守るそのハンナの姿です。これが本当に祈る人たちの経験であるということを今回もう一度この教科を通して確認することができました。それを学びながら今日は私たちはこのゲッセマネの園を考え学びたいと思います。先ほどマルコ14章の32節から読みましたが、この ゲセマネというところに、もう一度読んでみましょうか。14-32です、マルコ。
さて一同はゲセマネというところに来た。そしてイエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。
私が祈っている間、イエス様のお姿、私たちがイエス様のお姿をこう聖書の中でいろいろな場面を見ます。旧約聖書全体を通して、新約の終わりまでイエス様のいろいろな、そのさまざまなそのお姿が見えます。しかしその中で、天が最も喜ぶイエス様の姿の記録が聖書の中に書いてあります。イエス様のバプテスマの時でしたね。これは私の愛する子、私の心にかなうものであろう。いつでしたかそれ。イエス様が何をしていらっしゃった時でしたか。イエス様がお祈りをしていらっしゃった時でしたね。お祈りの時でしたね。今日の今朝のマンナにもありましたように、またマタイ17章の山でイエス様は何をしていらっしゃいましたか。お祈りでしたね。これが天からまた声がありました。イエス様のお姿、イエス様のお姿の中で、はい、イエス様が海を叱ったり、秋を叱ったり、イエス様いろんなお姿が出てきます。しかしどの時が天が最も喜ぶ時であったのかと。これは私の愛する子、私の心にかなうものであると。じゃあこの方の十字架前の最後のお姿がこのゲセマネのお姿です。じゃあこのゲセマネにおいて、今ここを見てみますと、イエス様は私が何をしている間、祈っている間、ここに座っていなさいと。ですからそのまま座ってたら、今度3人がどうなりましたか。
寝
てしまったんです。イエス様は実際何をしなさいとおっしゃることでしたか。
祈っています。
祈ってほしいということですね。しかしそれをイエス様は座っていなさいとおっしゃったんです。イエス様の思いが分かるものが理解できるように。ですから座っていなさいと言われて座ってた者たちはみんなどうなりましたか。じゃあイエス様が熱心にお祈りなさって、その次ずっと41節までですが、イエス様が今度祈られて弟子たちのところに行ってみるとどうでしたか。
寝てますね。
でも2度目はイエス様おっしゃいますね。どうして起きて私と一緒に祈れないのかと。でイエス様がまたご自分が行かれてまた祈られます。41節読んでみますと、イエス様何度来ておっしゃいましたか。
3度目に来て、
つまり毎回イエス様は同じことを、その時イエス様はどのようなお姿でしたか。弟子たちが三度目イエス様が来られた時には、イエス様のお姿を認めることができないぐらいの姿だったと書いてありますね。各時代の規模、何をなさいましたか。イエス様はお祈りでしたね。どのようなお祈りをなさって、ゲセマネと私たちがよくさっきも賛美しましたね。ゲセマネを忘れないように、ゲセマネを忘れることがないように、 ゲセマネって何ですか？ゲセマネとは何ですか？ただ祈りのその祈られる場所ではなく、ゲセマネとは油を絞る場所、油絞り器という意味なんです。油絞るということはどういうことになりますか？油を絞ったらどうなりますか？よく冷や汗が出るとか、ゲセマネという意味は油絞り器です。イエス様がそこで実際何をなさったか。ですからイザヤ52章を読むと、イザヤ52章、52章の14節、
多くの人が彼に驚いたように、彼の顔立ちは損なわれて人と異なり、その姿は人の子と異なっていたからである。
油を絞るとき、油を絞るとき、それが豆であっても、それがひまわりの実であっても、駒であっても、それが何であっても、油が出るためにはその形がどうなりますか？その形がそのままあっては油は出ないんですね。今この中に多くの人が彼にどうしたように、
驚いたように、
驚いた、今どこに、特別にこの中に書いてあるこれはイザヤ預言者がイエス様がどのような姿で祈られるかを預言したところです。顔立ちは損なわれて、つまり本来の姿がなくなって、人と異なり、その姿は人の子と異なって、今この中でその姿は人の子と異なっていたの、いたからである。特別にこのゲセマネのこの経験のこのお祈りの中でイエス様がどのようにおっしゃいましたか？アバ父よ、どうおっしゃいましたか？もし
御心
でしたら、できることでしたら、この杯を私から取り除いてくださいと。私の思いではなく、何ではありませんか？
私の思い
ではなく、真の祈りは自分の思いではありません。自分の思いで泣き叫ぶ、これは祈りではありません。自分の嫉妬、妬み、自分のプライドが傷つけられたから泣き叫ぶ人たくさんいるんじゃないんですか？これが祈りだと、一生懸命頼んだら神様はどうにかしてくださったと、これは祈りではないんです。なぜならローマ8章何節ですか？私たち自身はどう祈ったらいいかわからないものです。御霊ご自身がその人のためにその心の中で語ってくださるとき、これが本当の祈りなんですね。それ以外のものは形は持っても、これは全部利己的で、何の神様がお聞きになることができないんです。どれほど多く自分の嫉妬、自分の妬み、そのために叫びながら、それが祈りだと思う時が多くありますか？ハンナの祈りはそのような祈りではないんです。 そのようなものがハンナのことを読むと十分自分の心の思いの通り、多分彼女がこうだったからこうしたんでしょうというエリのような、そのような結論を出すはずなんです。イエス様が祈られた時、私の思いではなくとおっしゃいますね。じゃこの時に弟子たちは、今この中にありますように、みんな何を考えていたんですか。一体何を考えていた人たちなのかということなんですね。今第三者として見ると、お祈りは第三者としてはできないんですね。お祈りは当事者にならないと。今この中でイエス様は何かを傍観している方としての祈りですか、じゃあどうなるか見てみようと思われる祈りですか。イエス様は当事者としてのお祈りでしたね。ハンナの祈りも当事者としての祈りです。しかし人間の利己心と嫉妬のその祈りでは全くないんですね。御霊が何を見ていらっしゃるか、何どのように祈らせてくださるか、その祈りに一言一言ついていくハンナの姿なんですね。まあ、この時にこの状態であったこの弟子たちが、この使徒行伝今度読んでみますと、使徒行伝一章です、14節、使徒行伝一章の14節です、ね、
彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈って祈りをしていた。
ひたすら祈りをしていた。変わりましたか。ひたすら寝ていたでしたね。イエス様のゲセマネの時に、イエス様のお祈りの時にひたすら何をしてましたか。でも今ここでは目を覚まして祈っていなさいと誰が言うんですか。今この使徒行伝一章の中では誰もいないんです。どうして彼らがひたすら祈っていた状態に変わったのかということです。どのようにこのように変わったのか、この経験がなければ、このようにしてくださらないかなら祈らなければなりませんということは、リップサービスです。口で喜ばせようとするリップサービスです。どうしてこの人たちがここまで変わりましたか。何が彼らをこのように変えましたか。変わってますか。ひたすら祈りをしていた。じゃあマルコ14章ではどれぐらいの、何年前の話ですか。これ何年何ヶ月前の話ですか。じゃあそうするとこの時にこのようになっていたか、じゃあいつ彼らがこのようにひたすらできるようになったのか。ルカ24章、ルカ24章の53節です。
絶えず宮にいて神を褒めたたえていた。
絶えず ということはひたすらということになりますね。ひたすら絶えず何をしていましたか。
宮にいて神を褒めたたえていた。
さあこの変化は、この変化はその前の聖句を読んでみますと、45節、
イエスは聖書を悟らせる
ために何を開きましたか。
彼らの
心を開いてと書いてあります。心にないことを口で話すことを何と言いますか。
偽善、
はい、これリップサービスですね、はい、心にはないのに話すこと。でももうこの世の中で生きていくためにはこれやらないとダメですね。この考えで神様の前に来るとどう思いますか。多く話すことが喜ばれることだと思って、ハナのお祈りを見ますと、とてもとても単純ですね。しかしその中には何か悪意とか何かその妬みとかそのようなことはないんですね。本当に神様と個人的な会話をしています。じゃあそうするとですね、今中4節、使徒行伝1の中だから、ルカこの24章の今読みましたように、これはイエス様が何をしてくださってからですか。
心を開いて
何のために、
聖書を
悟らせるために、イエス様のその祝福を受けた人たちのこの経験を見てみますと、安息日にそのイエス様の力を経験した38年間どういう人でしたか。歩けなかった人ですね。歩けなかった人。さあこの歩けなかった人、これをインポテントが書いてあります。このもともとのあれは無気力なものという意味なんです。無気力って何ですか。やるべきことは分かってるのに体が動かない。イエス様がひたすら寝てる人たちに対してどうおっしゃいましたか。心は
寝している
体が、これが何ですか。これが
無気力。
これ無気力ですね。じゃあそうするとこの38年間、つまりイエス様が人としてお生まれになる前からこの病気なんです。イエス様は何歳でしたか、その時。この人は何年でしたか。
38
年。イエス様がお生まれになる前からこの状態です。何の状態。
無気力
です。だから考えられますね、それぐらい歩かないとどのようになるか、体が。それでもあのヨハネ古書を読むと、その姿でありながら彼の目はどこを見てますか。彼の目はあのベテスタでしたね。なぜそこを見ますか。なぜ水が
動けば
どうしたいから。 38年間そのような状態にありながら、彼の視線はどこを見てましたか？どこ？水の動くところ。なぜなら動くときに入る、最初に入れば治ると、癒されると。これが何ですか？これが石です。これが石です。私たちがこのキリストへの道を読むと、石の力について書いてあります。石の力が何かを知る必要がありますと。多くの人がクリスチャンになりたいと思っていながら滅びる人がほとんどですと。本当の問題は、本当の解決は石の力を働かせることですと。じゃあこの石が何ですか？体は38年間動けなくて、その状態になりながら、なっていながら、唯一その彼の目はどこを見てるんですか？それが何ですか？これが石ですね。そこに希望を持ってるということですね。その人のところに誰が来ましたか？なぜですか？彼にははっきりした意思があったんです。イエス様がこの弟子たちの無気力を変えてくださいました。どのように？今ルカ24章にありますように、まず何を悟らせる？
聖書。
聖書、つまり聖書を自分たちは分かってると思ってたんです。しかしイエス様はどうなさいましたか？分かってると思ってるこの聖書ではなく、本当の聖書が理解できるように彼らの心を開いてくださったとあります。この結果が使徒行伝1章の14節です。彼らは何をしていましたか？ひたすら祈りをしていた。変わりましたね。この変化は、この変化は人ができる変化ではないんです。私たちの祈り、どのような祈りですか？祈ってないから祈らなければならないとはずっと話すんですね。ごまかしてるんですね。そうすると、そうすると人が聞くとどうですか？祈らなければならないと言ってるからすごいことだと思います。でも実はどうですか？祈ってないからです。何の祈りをしてないということですか？ハンナのような祈りをしてないということです。全部自分の利己的な自分の思い。イエス様の祈りは何でしたか？私の思いでは泣くということでしたね。ですから神様に受け入れられる祈りとはどの祈りということになりますか？私の思いでは泣くということですね。利己的な嫉妬、妬み、これがベースになっているこの祈り、これがハンナの祈りではなかったという今週学んだ教訓です。今週私たちはこれを聖書の天気、聖書に出てくるその人たちの中で、私たちが学ぶべきその教訓が何かを、何か部分的な何かの話ではなく、何が本当に神様に聞かれる、神様とコミュニケーションができるその祈りなのかを教えてくださいます。私の思いでは泣く。 御思いの通りになりますように。使徒行伝一章の14節のこの祈りは誰の思いでしたか。ここに集まった人たちの思いでしたか。ではなく、誰の思いでしたか。御心、御心でしたね。どうやってひたすら御心をお祈りすることができるようになりましたか。心が開かれましたね。今まで見えなかったものが見えるようになりましたね。このあとずっと使徒行伝2章、例えば見てみましょうか。2章、使徒行伝2章1節。
50節の日が来て、みんなのものが一緒に集まっている。
じゃあここでみんなのものが一緒に集まって座ってたんですか、そこに。
祈って
違いますね。またさっきマルコ14章ではここに座っていなさいと、だからみんなそこに座ってましたね。変わりましたね。聞いた時にその言葉が何を意味するかを分かるようになりましたね。それぐらい分からなかったその無知に対して本当に食いるようなものになりましたね。42節。
そして一同はひたすら人たちの教えを守り、信徒の交
わり。じゃあここでもひたすら、ひたすら何をしてましたか。
人たちの教えを守り、
はい、
信徒の交わりをなし、共にパンを割き祈りをしていた。
共にひたすら祈りをしていた、今日のテーマです。46節。
そして人々日々心を一つにして絶えず宮門でをなし、
心を一つにして絶えず、6章の4節。
私たちはもっぱら祈りと御言葉の御用に当たることにしよう。
はい、じゃあこの私たちは一緒の14節の私たちではありませんか、はい、マルコ14章のあの私たちではありませんか。このように変わったんですね。見ることが、考えることが、語ることが変わりましたね。エペソ 6-18。 このように見るように、聞くように、話すように、悟るようになったパオロが 6-14。
絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈り。
絶えず御霊によって祈り。絶えず、どういう意味ですか。なぜ御霊によって祈りますか。
自分
の御霊によって祈る祈りでなければ自分の思いですから。ハンナの祈りは御霊による祈りでした。自分の利己心と嫉妬、妬みのそのものが、この祈りが同じだと思い始めたら、これ大変なことになります。ハンナの祈りは御霊による祈りです。でしたか。今週教科にそのように書いてありましたか。霊感が与えられたと書いてありました、ね、じゃあ今この中に絶えず御霊によって祈り、生徒のために祈り続けなさい。なんかどこから聞いた話ではありませんか。自分が聞いた話ではありませんか。どのようにこのように変わりましたか。今日のプログラムの後ろに教会の歌詞2巻202、3ページがあります。
もし人の救い主が ご自分の神聖の力を持っておられな、おられながら祈りの必要を感じられたとすれば、弱く罪深い死すべき人間はどれほどはるかに多く祈りの必要を感じるべきであろう。熱烈な絶えざる祈りをキリストが最も厳しく誘惑に取り囲まれた時、このお方は何も食べられなかった。このお方はご自身を神にお委ねし、真剣な祈りを通して完全に御父の御胸に服従し、勝利者として出てこられた。この終わりの時代のための真理を公言する人々は、他に公言するどの種類のクリスチャンにも勝って祈りにおける偉大な模範者を模倣すべきである。弟子がその主のようであり、しもべがその主人のようであれば、それで十分である。私たちの食卓はしばしば健康的でもなく、必要でもない贅沢なものが並べられる。なぜなら私たちがこれらのものを自己否定や病気からの解放や思いの健全さよりももっと愛するからである。イエスはご自分の道から力を熱心に求められた。これを神聖な神の御子はご自身のためにさえ最も贅沢な食卓に座るよりも価値あるものとなされた。このお方は私たちに闇の力と戦うために、また自分に与えられた働きをなすために力を受けるには祈りが重要不可欠であるという証拠をお与えになった。私たち自身の力は弱いが、神が与えてくださる力は強く、それを得るすべての人を勝ち得て余りあるものとするのである。
今日の教科のですね、今日の教科のその、ハンナのことが特別にありますが、その4番の B の3個、4番の B の3個の3番目の、段落を。
また神から教育された子供であり、高潔な裁き人であり、イスラエルの聖なる学校の創始者であったサムエルを生んだのは、祈りと自己犠牲の人、神の霊感を受けた婦人ハンナであった。
はい、ハンナがどのような人であったか、今この中に書いてありますね。神から教育された何でしたか。
子供、
子供であり、子供であり、そして
高潔な裁き人であり、イスラエルの聖なる学校の創始者であったサムエルを生んだのは、祈りと自己犠牲の人、神の霊感を受けた婦人ハンナであった、はい、
だからただ祈ろう、ひたすら祈ろう、祈ろうと与えられる、この次元ではなく、どの祈り、どのようなものの祈り、神様が答えてくださる祈りがどういう祈りなのかを、私たちは今週の教科を通してはっきり学ぶことができました。ハンナは祈りの人であったとあります。イエス様は祈りの模範を示してくださったんですね。弟子たちがひたすら寝てるうちに、時にこの方はひたすら祈っていらっしゃったとあります。この人たちを変えてくださいましたね。同じ方が私たちも変えてくださいますように。この礼拝を終わります。